それでは今朝は任せて安らかと題して山崎牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。本日の聖書箇所はルカによる福音書8章からです。聖書朗読をしていただきます。
本日の聖書の箇所はルカの福音書8章22節から25節です。新約聖書ルカの福音書8章22節から25節です。お読みします。その頃のある日のこと、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、さあ湖の向こう側へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になった。そこで彼らは近寄って行ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは溺れて死にそうです、と言った。イエスは起き上がって、風と荒波とを叱りつけられた。すると、風も波も収まり、なぎになった。イエスは彼らに、あなた方の信仰はどこにあるのです、と言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろう。
どなた様もおはようございます。寒い最中ですけども、今日も共に届いて嬉しいですね。聖愛ファミリー、共に今日もイエス様の素晴らしさに目を向けていきたいと思うんですね。今ルカの福音書ずっとやっております。ルカというお医者さんが記録したイエスキリスト様のご生涯、言われたこと、なさったこと、取材したものを綿密に調べて書き記して残してくれました。前回共に味わったところ、ちょっとだけおさらいしたいと思います。たまにはおさらいもいいもんじゃないでしょうかね。イエス様は、例え話の達人と言いましょうか、大切なことを心にぐっと残るようないろんな例え話をなさいましたね。迷子の羊の例えだとか、放蕩息子の例えとか、この間のも有名な例え話の一つですね。種まきの話ですけれども、何をイエス様は言いたかったのか、御言葉を聞くときの心構えということでしょうね。せっかく御言葉の素晴らしい真理が語られても、かたくなな心のままでは、あるいは軽薄な心では、いろんな欲望にとらわれたまんまの心では、聞いたものが中に入らない。中に入ったと思っても締め出されてしまう。身を結ぶことができないよってイエス様おっしゃるんですね。ですから、偏見を捨てて柔らかな心で、軽薄ではなくって、よく考える、この感慨深い心で、また目の欲、肉の欲のこの茨をのけた潔い心で受け取りなさいってね。そうするときに生き方が変わってくる、実りよい人生となる、こういうことを言いたかったんだと、思われます。で、今日はその続きのところです。今読んでいただいたところから学びたいのは、信仰のテストですね。テスト、皆さんもテスト好きでしょ、ね、中間テスト、期末テスト待ち焦がれていたと思いますけど、っていうのは、そんな人は珍しいですね。私も嫌でした。得意科目、英語だけではいいんだけども、他のはどうも。でも、テストなしの学校ってのはおそらくないと思います。で、もし私たちのこの地上の人生が、ね、イエス様の学校 であるとするんだから、折々にやっぱりテストがあるんだと思いますよ。いや、筆記試験じゃないんですけどもね、生活の中でどれだけあなた方が聞いたことがものになってるかな。ちょっと試させてもらうよというね、そういうテストがあるんだと思います。今日の箇所もそんな一つじゃないでしょうか。信仰のテスト。これは言い換えれば信頼のテストなんですよ。どれだけ天の父様を信頼しているか。どれだけイエス様を信頼しているか。というところがね、表される。表にされる。そういう生活体験と言ったらいいでしょうか。共に今日見つめるのは、嵐の中で熟睡するイエス様です。そして、嵐も荒波も沈めてしまうイエス様。読んでいただきましたこのところ、もう一遍目をやってください。8章は22節から、その頃のある日のことってあります。その頃というのはイエス様が丘の上で山上の説教、いろんな例え話をね、次々となさったあの頃のことということですね。一連の説教が終わってと言いましょうか、区切りをつけて、イエス様は弟子たちと一緒に船に乗り、さあ、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたんですね。で、弟子たちは、はーいと言って、一緒に乗って船を出したんですね。ところが23節、船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。お疲れだったんでしょう。ところがね、その時に突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になったという、まあこういう話ですね。今日の舞台はガリラヤ湖です。ここに図を載せました。部分拡大でね、どこかと思うんでしょうけども、パレスチナの、まあど真ん中、ちょっと北寄りのところと言ったらいいでしょう。北の方に万年雪をたたえたヘルモン山という山があって、そのふもとからですね、こう水が流れ始めて、あちこち小さな小川が寄って、ヨルダン川になります。ヨルダン川は、もう北から南にまっすぐ、まあ、くねくねとしながらまっすぐ南に下っていく川です。で、途中、大きな湖としてこのガリラヤ湖があります。そうですね、琵琶湖と比べた場合、広さは琵琶湖の4分の1。深さで言えば琵琶湖の半分。まあ、南北ざっと21キロかな。そうそう。そして、幅の方が、東西の方が13キロというね。そのくらいの湖なんですけども、まあ、綺麗な湖です。東側はなだらかな平原。でも、西側はね、なだらかな、低い、平原。でも、東側は5、600メートル級の山が連なっています。山の上から見ると特別綺麗だと言ってですね、まるで、エメラルドの中にはめ込まれたサファイアのようっていうね、そういうふうに表現される湖なんですね。エメラルドの中にはめ込まれたサファイア。すごい表現ですけども、それがガリラヤ湖。ガリラヤの目、あるいは瞳と呼ばれていたそうですけれども。この湖のほとりでイエス様はいっぱい活動なさいました。特にカペナウムという町、その周辺ですね。山上の説教もこのカペナウムという町のすぐ西側の丘の上でなされたようですけれども。でもそこから降りてきてイエス様はですね、湖の向こうへ渡っていこうとおっしゃるんですよ。向こうというのは、後でわかるんですけども、ガダラという地名のあたりですね。そこに行く途中のことなんですけども、突風が吹き下ろしてくるんですよ。突風が。そして大変です。もう死ぬんじゃないか、溺れ死ぬんじゃないかというほどの恐怖を弟子たちは感じるというその箇所ですね。まずここから学ぶことがいくつかあります。まず第一、それはですね、イエス様に従う人生にも嵐がやってくるんだということ。イエス様に従う人生にも嵐がやってくる。もちろん、主に逆らって嵐に遭う場合もありますよ。旧約聖書のヨナのことを思い出しますね。主の指図、嫌がって逃げた彼がですね、 乗った船、大嵐でもって大変な目に遭うんですけども、私たち、主に逆らって、まあその懲らしめとしてね、痛い目に遭うってことはもちろんあります。でも、イエス様に従ったのに、大変な目に遭うってこと、やっぱりあるんですね。決して、クリスチャンライフは無病息災、商売繁盛、そういう人生ではないわけです。思いがけない嵐が。これから洗礼を受けようと知っている方々にも、そのことはね、伝えておいた方がいいかもわかりません。覚悟しておきましょうと。でも、これには意味があります。従う者への嵐。それはどこまでも私たちを訓練して、育てて、より強くするため。学んだことが自分の生活に根を下ろすようにという、そのためなんですね。さて、このガリラヤ湖のこの嵐は、名物でやったらしいです。名物ガリラヤおろしなんて書きましたか。ロックおろしみたいなね、突風が来るんですよ。このヨルダン川沿いのこの南北の首では、ここはですね、渓谷です。で、ここで起こる天候について、警告がいろいろなされていたわけですけども、特にね、このガリラヤ湖のあたりは少しこう広がってまして、まあ洗面器のような状態です。そこに暖かい風と冷たい風がぶつかりますと、突然の異変が起こって、それこそ、この湖面を叩くような、上からの風がね、突風が吹くというそうですよ。それに巻き込まれたらば、それは大変です。うん。そんなことがこの時に起こってしまいました。地元の漁師たちもね、そんなことが結構よく起こるもんですから、よっぽど天候が安定した時でない限り、湖の真ん中には行かない。これまで幾人も外来湖の漁師がそれに巻き込まれて犠牲になっていたんでしょう。ともかくまず第一の点です。主に従う人生にも嵐がやってくる。こんなにイエス様に心から信じて従っているのに、車の事故に巻き込まれたり、盗難にあったり、子供が学校でいじめにあったり、孫がそうなったり、まあ、様々なことがあるわけですよ。そして、この御言葉は、そういう中で、なお、平安を得る道を教えていると思うんですけども。さて、ここから教えられる二つ目の点ですね。それは、備えなしにはたちまちパニックに陥る。それが私たちだということです。まあ、備えあれば憂いなしとは言いますけども、備えがなければ、たちまちパニック。弟子たちはそうでした。彼らは、まあ、浮き輪にライフジャケットと言いましたが、そういう備えは多分してなかったんでしょう。水をかぶって危険になったってここに書いてあるんですね。そうです。大きな波が打ちつけては、船は小舟のようにもみくちゃにされて、そして中に入ってくる水をかい出しても、かい出しても、後からバシャー、バシャーってですね、水が入ってきます。もう、フラフラになるほどに、もう、もみくちゃにされます。そういう時の恐怖ですね。弟子たちのうちの4人はご存知の通り、元漁師、シモン、アンデレ、ヤコブにヨハネ。ですから彼らは、泳ぎは慣れたもの。ね、かなりの遠い距離でも泳げたんですけど、でも、湖の真ん中で、この嵐の中で、それは話は別です。過去の経験で、幾人もの幼友達がね、こういう嵐に巻き込まれて、ついに命を落としたという、そうした過去の恐怖体験が頭を何べんもよぎったのではないでしょうか。ですから彼らは、はぁ、これは、無茶だ、これはもうたまらんね、溺れてしまう、死んでしまうというパニックになってしまいます。まあ、こういう恐怖心っていうのは連鎖反応を起こしますね。一人がそうやって、慌てふためきますと、それが移ってきてしまうんでしょう。24節見てみますと、それで彼らは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは溺れ死にそうですと叫び出すことが出て、記録がありますけど、海の男たちと言ってもいいようなこの4人が口々にそう叫ぶんですね。恐怖心から出口に殺到して、将棋直しになって、たくさんの人が下敷きになるなんてことが起こるわけですけども、この弟子たちも例外ではありませんでした。パニックになってしまったんですね。 私たちも思わぬ出来事の中に散々揺さぶられて、信仰なんかどっかに吹っ飛んでしまって、同じように、右往左往してしまうことがあると思います。でも今日のところですごいなと思うのは、ただ一人、三番目ですね、ただ一人、パニックとは無縁の方がいたということ。パニックとは無縁の方がただ一人、それがイエス様でした。それが私たちの主イエス様でした。23節に戻りますが、船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。そしてそのイエス様が、この突風が吹きすさんで水浸しになってもなお眠ってるんですよ。揺り起こさなくてはならなかったほどだったんですね。で、ここはとても興味深いところです。どうしてこんな中で、まあ、私も疲れて、それこそ、もう一日中でも寝ていたいわっていう時がね、たまにありますけども。でも、いくら眠っても、ね、顔にバシャーって水が溜ってきたらそれは起きますよね。でも、イエス様はここで起きてないんですよね。よっぽどずぶとい神経していらっしゃったのかな。ね、神経一本直径12ミリとか。それとも、まあ最近何でも力をつけて何々力っていう時代ですけど、鈍感力なんて本がね、出たそうですけども。イエス様は鈍感力に優れていたのかな。どういうわけなんだろう。嵐にもみくちゃにされて波をかぶってなお、これはすごい豪傑だと思うんですけどもね。まあ想像できるのは、まずは、極度の疲労です。イエス様はこの時期、まあなんていうか、終わりなき、巡回説教ですよね。この町からあの町へ、また村から村へ。そして説教だけではありません。そこにやってくる様々な問題を抱えた人たち、話を聞いて、そこからの解放、病気の人たち、癒しを。ね。そうした中に、イエス様は普段からもちろん蓄えていらっしゃいましたよ、力を。朝の祈り、夜中の祈りでもって、豊かな力を蓄えていらっしゃいましたが、それ全部、流れ出る、吸い取られるほどの、働きが待ってたわけですね。で、そんなことを何遍も繰り返すうちに、それこそイエス様ご自身ね、ちょっとコロで一休みが必要だと思われたのかわかりません。とにかく、湖の向こうへ行こう、寂しいところにとね。ところがね、そうやって出かけたイエス様を追っかけて、それこそ追っかけがね、やってくるんですよ。別の船で送ってきたというふうにね、マルコの福音書に書いてあります。たまりませんね、この辺りはね。そんな中で、イエス様ヘトヘトで、もう深い眠りについていたのだと。うん。そういうふうに理解することができると思いますね。これが最初の点です。ここからわかる二つのこと。イエス様も働き続ければ疲れ果て、熟睡が必要な普通の人間だったということですね。私たちお互いとそう変わらない。もう働き詰めに働いたならば、もう一晩、二晩、もうぶっ続けでも眠っていたい。熟睡が必要な普通の人間だったということです。まあお互い、弱さを持った人間のその弱さを思いやることができるお方だということを思って、この点はありがたいなと思うところですが、イエス様は分かってくれるんだ。でももう一つ、ここから学ぶことがあります。それは、湖の真ん中で嵐に揉まれる危機的状況でも少しも怯えない不思議な人であったということですね。少しも怯えない不思議な人。先生、何をのんきに寝てるんですか？大変ですよ。嵐ですよ。嵐、ほら先生だってもう半分水に浸かってるじゃないですか。うるさいな、人がいい気持ちで寝てるのにな。イエス様は、そんな片目開けてね、応対されたようなイメージが私の中にあります。先生、もうじき沈んでしまいますよ。ここ、湖の ど真ん中です。岸辺までは6キロ。泳いでいける自信が先生あるんですか？しかもこの嵐の中ですよ。 プロの漁師でさえももう無理、こんな距離、こんなところで、こんな大嵐の中ではというところをイエス様ってね、
うん、
でもイエス様は想像しでしたしたなって手口で髪をかき上げてですね、起き上がる。そこには悠々としているそのイエス様の姿があります。パニックとは無縁の不思議な人がそこにいます。なぜイエス様は怖くないんだろうか、どうして平気なんだろうか、これですよね皆さんね。どうしてだったんでしょうね、天のお父様を 100% 信頼していたからではないでしょうか、このイエス様の平安分けてほしいなと思います。まあ、昔この歌詞を思い巡らしながら一つの歌を作りました。あなたの平安を分けてくださいっていう歌ですね。そうです主よあなたの平安、今こそ主よあなたの平安、嵐の中でも眠れるほどのあなたの平安分けてください。ちょっと演歌調のメロディーにしちゃいましたので、あまり歌わないんですけどもね、でも私本当にそう思います。このどんな時にも揺るがない平安、イエス様は分けてください。この面白い話は何べんもしました。第二次世界大戦終わりがけですね。ロンドンが、爆撃に遭いました。ナチスドイツの、爆弾ですけども、飛行機が落とすんじゃないんですよ。ね、ドイツから打ち上げられたものが、ドーバー海峡を越えてロンドンの街を襲うというね、今でいう、大陸間弾道弾、ミサイルの先駆けだと思いますね。ドイツはそういうのを開発してたんですよね。V1 号、V2 号と名付けて、これは恐怖でした。夜飛んでくるんですね。ヒューッとともに、ダダーンとね、街に火の手が上がるわけですから、もう恐怖で、ロンドン、街の人たちは、何人ともしなかったですね。まあそんな中でね、何名その爆撃があっても、こう、なんていうか、ぐっすり、熟睡するおばさんがいましてね、うん、大人の人はもう呆れてびっくり、あんたもうよく寝られるね、こんな爆撃の中で怖くないのって。でこの人が答えるにはですね、聖書の言葉を引用しまして、あなたを守る方はまどろむこともないって書いてあるでしょう、私あれ信じてるのってね。まどろむこともなくって、さて寝ずの番をしていてくださるんだもん神様、私まだ起きてることないでしょうって言うんですけどもね、面白いなと思いましたけども、この主を 100% 信頼って言いましょうかね、本当に頼り切っていくときに、あ、そういう平安を分けてもらえるんだって思うわけですよ。旧約聖書のダビデもその一人だったと思います。彼が書いた詩編ずっと読んでいきますとね、主よ私は身を横たえてすぐ眠りにつきます、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。詩編4編8節の言葉、ね、私は身を横たえてすぐ眠りにつきます、主よあなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。いつこの詩を書いたのかってね、あのサウル王に命狙われて逃げ回っていた時ですよ、サウル王が妬みからこのダビデを消してしまえと刺客を送ります、家来たちを送りますね、ダビデは警戒しなきゃいけません。どこから弓矢が射かけられてくるかね、どこに落とし穴が仕掛けてあるか、まあいろいろなことを考えられるわけですけれども、でもそんな中で眠りにつくんですね彼は。一言しろよ見ての中に、たちまちトロトロトロって心地よい眠りに落ちていって、まるで幼子が安心しきって眠るようにぐっすり眠って爽やかに目覚めて、そうやって彼は生きていくんですね。で彼は自分が体験したこの主の平安を歌って、あの詩編をいくつも書いております。 またダビデだけじゃなかったです。新約聖書の時代のペテロのことも思い出すんですね。イエス様の弟子のペテロ、彼は処刑が決まりまして明日引き出されて殺されるというね、そのことを知ったときにどうなったかっていうところが書いてありますね。使徒の12章ですけども、すでに自分の仲間のヤコブは、剣で切り殺されて殉教しました。次は自分の番かなという中でね、彼は捕まるわけですから、そして処刑が決まるわけですから、もう怖かったはずです。でもあそこで二人の兵士に番兵にね、両方から、こう鎖でつながれてですよ。でその前の晩を過ごすんですけども、彼はぐっすりと眠ってしまうんですね、まあ、天使が助けに来て彼の脇腹をつついてですね、起きろ起きろってやっと起きるっていう、それぐらいに彼は熟睡していたんですね。まあ最近のことでは爆睡っていうそうですけども爆睡していたんですね。いやすごいな、どうして眠れるんだって思うんですけども、やっぱり彼もイエス様の平安をね、分けてもらっていたんじゃないでしょうか。天皇お父様が全部ご存知だ。任せていったらいいんだ。どういったらそういう境地に達せるのかなと思うんですけども、でも実際、そうしたことを身につけた人たちの話を聞くときに、あ、自分にもできるかもと思います。そうです。私たちは嵐の中で熟睡するイエス様の姿から無言のメッセージを聞くのですね。このポイントどうぞ覚えてください。嵐の中に熟睡する主イエス様の姿には無言のメッセージがある。どんなメッセージですか。天の父に任せて安らげ。イエス様はどんな教えをなさったかっていうね、教えの記録をずっと読んで、そこから御声を聞き、御心を学ぶっていうことはもちろん大事なことですけども、でも折々にこの無言の姿からもね、例えば朝早く、寂しいところに出て行って祈っておられた。どんな祈りをしたか全然書いてません。あるいは、よく荒野に退いて祈っておられた。ね。ところでどんな祈りをされたか何にも書いてない。でも、退いて祈っておられたという、その姿をイメージできるでしょ。その姿から、大事なことを教えられます。祈れ、寂しいところで一人になって。というね、メッセージが聞こえてきます。そしてここにおいても、無言の、まあ無言と言いましょう。もしいびき書いていたらば、というメッセージだったんでしょうけどね。すべてを委ねて、この状況の中で熟睡するその姿を通して天の父に委ねて安らげ。でも弟子たちはそのメッセージを聞きそびれたようですね。もう恐怖でたまらなくなってイエス様の肩を掴んで揺り起こして、先生起きてください、起きてください、なぜのんきに寝てるんですか、起きてくださいよ。さあ、それでは、この弟子たちに仕方がないな。ね。イエス様起き上がって、この奇跡をもって、ご自分が何者かをお示しになります。嵐も荒波も沈める力の持ち主。24節から25節にかけて。こう書いてありますね、皆さん。一緒にね、24と25を声合わせて読んでみましょう。はい。そこで彼らは近寄って行ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは溺れて死にそうですと言った。イエスは起き上がって風と荒波とを叱りつけられた。すると風も波も収まり、なぎになった。イエスは彼らに、あなた方の信仰はどこにあるのですと言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういうからなのだろう。そこです。イエス様は起き上がって、風と荒波と叱りつけられたと書いてあります。まあ、キッチンに忍び込んだ、野良猫を主婦が叱りつけるように。 マルコの福音書ではですね、その時の言葉も書いています。黙れ、静まれ。この二言でした。黙れ、静まれ。この風に向かって、打ちつける波に向かって。するとどうでしょうか。まるで掃除機のスイッチを切ったように、うなっていた嵐は、たちまち静まり、波は大投げになったというんですね。荒れていた海っていうのは、たとえ風が急に流れたとしても、そうすぐに沈まるもんじゃないですね。これはね、だいぶ何時間か続くもんですよ。でもね、たちまち大投げに、しわしわのシャツ、アイロンにかけたみたいに、スーッと大投げになった。これはすごいことです。弟子たちは、もう目を丸くします。イエス様は振り向いて、あなたたちの信仰に、あなたたちの信仰は、どこにあるのですと言われたって書いてありますね。どこに行っちゃったのかな、あなたたちの信仰は。弟子たちは顔を見合わせて、驚き呆れて言います。風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろう。私たちも読むたびにね、そう思うんです。一体どういう方なのだろう、このイエス様という方は。ここから分かることが二つあります。まず第一は、自然界を支配する超自然的な存在なのだ。イエス様は自然界を支配する超自然的な存在なのだ、ということですね。皆さん、そういえば、弟子たちは、このイエス様が自然界支配する方だということは、すでに体験済みだったんじゃないですか、別の形でね。同じガリラヤ湖ですよ。何ヶ月か前のことだったと思います？同じルカの5章にね、出てきました。皆さん学んだでしょ？あの時はどんなだったか思い出してください。そうそう。湯通し漁をしても、雑魚一匹取れなかった。ああ、がっくりとして迎えた朝。網を洗ってるとイエス様が来て、船ちょっと出してくれ、そこから説教したいと言ってね、大群衆を前に説教なさるあの場面ですけども、メッセージが終わってから、さあ、沖へ繰り出して、漁をしてみなさいというわけですね。先生、何ですか、もう私、プロがね、一晩中で一匹も取れなかったんですよって、本当は言いたいところはね。でも、イエス様のお言葉だったらば、無視できないな、ね。まあ、お言葉ですから、じゃあ、ダメ元でね、網を漏らす。でも、あの時すごいですね。なんていうか、湖中の魚がわっとそこに集まった感じですよ。もう、網が切れそうなほどに、ぎっしりと、なるほどに、大量になるわけですけども。あれもそうだったでしょう。自然界をして支配していらっしゃるイエス様を思わせるところですね。イエス様の、号令一つというか、意思一つでもって、魚たちが、シモン・ペテロの下ろした網に集中して入ってくるんですよ。魚の群れを集めることも、雲を散らし風を止めてしまうことも、意のままに。イエス君は糸を麗し、雨土の主なる神の御子を、人の子を、何にかは例えんという賛美がありますね。雨土の主、漢字では天、地と書きますね。天地の主です。宇宙、地球、自然界の全法則をお定めになった方です。主。このお方が事情あって、理由あって、一時的にその法則さえもね、ひっくり返すこともできる。お方です。この方が、この嵐を、一時、ストップかけようと思えば、できないことはない。自然界を支配する、そういうお方だということ。そしてこの方は、私たちの世界に介入なさって、第二ポイント、人生の海の嵐も沈めてくださる方だと言えませんか？ 人生の海の嵐、皆さんのお好きな曲ですけれども、うん、今のあなたの嵐は何でしょうか。イエス様に従って歩んできたのに翻弄されている嵐がありますか。思いがけない盗難にあったり、車の事故に巻き込まれたり、体中に異変が起きたり、子供や孫がいじめにあったり、あるいはいじめる側に引っ張り込まれて学校から呼び出しを食らったり、そんなことどうして私はイエス様を愛し教会を愛して一生懸命生きているのにってね、なぜこんな嵐に遭わなくてはならないんですか。私たちの体験するところです。心がかき乱されて腹が立ったり悲しかったり情けなかったりね、情けなく思ったり、まあいろんな思いを私たちはするものですけども、そんないろんな思いが今私の中に渦巻いているんですという方がいらっしゃるでしょうか。忘れないでください。もしそうであったとしても、イエス様はあなたの小舟の中にもいらっしゃるということ。イエス様はあなたの小舟の中にも私の小舟の中にもいらっしゃるということ。そして眠りこけていらっしゃるそのお姿を通して、天の父に任せて安らげとね、おっしゃっているということ。そしてそう、現実の嵐をイエス様は処理してくださるんだということですね。さあ、これが今日のメッセージの結びです。主に任せて安らぐこと、弟子たちに向かってあなた方の信仰はどこにとイエス様は問われました。信仰、つまり信頼です。天の父への信頼はどこに行ってしまったのだ。また私のことをあなた方はメシアだ、救い主だと信じているのならば、私への信頼は今どこに行ってしまったのだとおっしゃってるんでしょうね。大事なことが二つあります。まず第一に、主が出した指図に従って、主が出した指図に沿って出発したのなら、主が最後まで責任を持ってくださるということですね。そもそも向こう岸へ行こうって言い出したのは誰ですか。ペテロですか、アンデレですか、ヨハネですか、ヤコブですか。誰でもない、イエス様ご自身なんですね。イエス様がさあ向こう岸へしばらく行こうじゃないかって、で弟子たちは、はい、それじゃあと言って船に乗り込んだんです。だったらば、イエス様が責任を持って向こう岸まで届けてくれると思いませんか。途中で溺れ死んだりすることがありえますか。イエス様のお言葉、イエス様のお言葉とご意志を私たちは見極めて踏み出していく限りにおいて大丈夫です。途中何があろうと目的地に必ず連れて行っていただける、それが私たちの確信じゃないでしょうか。出発して順調であっても途中何が起こるか、まあ今例えば大使町の枝教会作り、今順調の船出をしております。みんなの協力の中で、でもこれからどんなことがね、待ってるか誰もわからないものです。もしかしたら嵐があるかもわからないけども、その中で大丈夫、心配しなくても大丈夫、主に任せて心安らかで旅路を続けていけるはずです。私たちはこの主の姿からもメッセージを聞きたいと思いますね。主の姿からもメッセージを聞き取ろう。記された御言葉、主の教え、主の命令、主の警告の言葉、それらからももちろん学びます。でも 主の姿から。絵を描くのが大好きな私、いつか描きたいと思っている絵がこれです。嵐の中で熟睡していらっしゃるイエス様の姿、その絵をじっと見ていると、このメッセージが心に響いてくるような、そんな絵を一枚描きたいなって思ってます。今その絵を見ているつもりで、いやイメージしてですね、所要信頼すること、任せて安らんことを教えてくださいって、そう祈ろうではありませんか。2013年がまだ始まったばかりです。1月後半に入ったところですけれども、どうぞ今年どんな嵐がやってくるか分かりませんけれども、でもイエス様のお言葉に沿って、例えば神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればというね、あの言葉に沿って、そうだ、やっぱり神様一番にしてやっていこうってね、その決意のもとに踏み出したことであれば、それが忙しい中にも、そう、これをさせてもらおうという奉仕であれ、経済的に大変な中でも、まず十分の一は主にお捧げしようというその行動であれ、とにかく御心に沿って踏み出すならば、途中何があろうと大丈夫、任せて安らか、その体験を今年たっぷりしていきたいと思います。では皆さん、共にお祈りしたいと思います。お立ちくださいますか。立てる方はどうぞ、無理な方はそのままで、そして、心に響いた御言葉が、あるいはポイントがあるならば、それを祈りましょう。ではみんなして静かな声で率直な祈りを捧げましょう。イエス様、ありがとうございます。主イエス様、身をもって弟子たちに教えておられたあなたが、私たちにも同じようにお姿を持って今日語っていてくださることをありがとうございます。天の父に全部委ね切って一日一日を歩んでおられたイエス様、あなたを慕います。あなたのようでやりたいと願います。あの弟子たちと同じように鈍くてなかなか学び取れない愚かな私たちを忍耐深く導いてくださることを感謝いたします。信頼するレッスンを一つ一つ学び取らせてください。 大慌てして、備えがないままパニックに陥ってしまいやすい私たちを憐れんでくださいまして、もう一度もう一度とイエス様の方に目を向けさせてください。父に全てを委ねて従っておられたイエス様、あなたがいつも手本です。ありがとうございます。お前たちの信仰はどこに行ってしまったのだと言われてしまいますけれども、どうぞどうぞ学ばせてください。そのようにしてあなたからいただく平安を自分も豊かに体験して、この平安を持って思い悩む人を支えていくことができるように助けてください。一緒にイエス様仰ごうねと、そう言って励ましていけますように。今嵐のただ中にある方々をどうぞお支えください。そういったところを通ってきた人々を祝福して、よき慰めて励ましてとして用いてください。ありがとうございます。イエス様、あなたの平安を体験している者たちの集団、尾上聖愛教会の聖愛ファミリーとしてくださいますように。この不安だらけの世にあって、本当の安心がここにあるということを身をもって証ししていけますように。イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。